受難州マルコによる福音書11章1節から11節、新約聖書83ページ。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアに差し掛かったとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がおいるようなのです、すぐここにお返しになりますと言いなさい。二人は出かけていくと、表通りの戸口に転ばのつないであるのを見つけたので、それをほどいた。するとそこに居合わせたある人々が、その転ばをほどいてどうするのかと言った。二人がイエスの言われた通り話すと許してくれた。二人が転ばを連れていくイエスのところへ戻ってきて、その上に自分の服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切って道に敷いた。そして前に行く者も後に従う者も叫んだ。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように、意図高きところにホサナ。こうしてイエスはエルサレムについて神殿の境内に入り、辺りの様子を見て回った後、もはや夕方になったので、12人を連れてベタニアへ出て行かれた。黙想。早期。
イエス様が十字架にかけられた週の出来事を思い出してみましょう。日曜日、イエス様は弟子たちと一緒にエルサレムの町にやって来られました。イエス様は平和の印としてロバに乗り、エルサレムの町に入りました。それを見たたくさんの人々が白の葉を手に持って、それを打ち振りながらイエス様を喜び迎えました。月曜日、イエス様はエルサレムの神殿で商売をしている人々を見て、ここはすべての国の人の祈りの家であると言って、売り買いをしている人々を追い出されました。イエス様を嫌っていた人々はこれを聞いて、なおさらひどくイエス様を憎むようになりました。火曜日、イエス様はエルサレムの神殿で神様のことを教えました。その時、一人の学者がイエス様に尋ねました。イエス様、一番大切なことは何ですか？イエス様はお答えになりました。一番大切なことはこれである。心を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさい。水曜日、イエス様はシモンという人の家におられました。その時、一人の女性がナルドの香油という高価な油をイエス様の頭に注ぎかけました。家の中にとてもいい香りが満ち溢れました。するとイエス様は弟子たちに向かって、 この人は前もって私のお葬式の準備をしてくれたのだ。はっきり言っておく。これからのうちどこであってもこの女性のしたことは私の記念として語り伝えられるだろう。アーメン。
先祖、聖書、ヨハネによる福音書11章1節から5節、新約聖書188ページ。ある病人がいた。マリアとその姉妹のマルタの村、ベタニアの出身で、ラザロと言った。もう一度、ヨハネによる福音書12章13章1節から5節です。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を抜き、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペテロのところに来ると、ペテロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか、と言った。黙想。
互いに愛し合いなさい。イエス、あなたは教える。互いに愛し合いなさい。友達のたくさんいる人は一人の人を迎え入れなさい。笑顔でいられる人は慰めなさい。豊かに祈れる人は兄弟姉妹のために祈りなさい。話の上手な人は口を聞く勇気のない人を守ってあげなさい。足を洗ってあげるより洗ってもらう方が気分がいい。食事の支度をしてあげるよりしてもらう方が気分がいい。思い通りにならないときは怒りたくなる。けれどもイエス、あなたは教える。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になりなさい。一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。私は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のために私の命を捧げるために来たのである。イエス・キリスト、私たちの先生、十字架につけられるその前の夜、あなたは教える。互いに愛し合いなさい。アーメン。
晩餐。コリント使徒への手紙1。 11章23節から26節、新約聖書314ページ。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい、と言われました。また、食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい、と言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。黙想。
キリストの命を受けて、どんなに私が弱くても、どんなに私が自分勝手でも、どんなに私が愚かでも、私のためにあなたはパンを分けてくださる。どれほどこの世が暗くとも、どれほどこの世が混乱しても、どれほどこの世に悪の力が満ちても、この世界のためあなたは杯を支えておられる。イエス・キリスト、あなたの言葉を、あなたの心を、あなたの許しを、あなたの祈りを、私たちの中に撒いてください。イエス・キリスト、あなたの光を、あなたの奉仕を、あなたの勇気を、あなたの喜びを、この世界の中に育ててください。あなたのパンと、あなたの杯、あなたの命に生かされて生きるものとしてください。アーメン。
十字架。マタイによる福音書27章32節から56節、新約聖書57ページ。兵士たちは出ていくと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。そしてゴルゴラというところ、すなわちサレ神戸の場所に着くと、苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとされなかった。彼らはイエスを十字架につけると、くじを引いてその服を分け合い、そこに座って見張りをしていた。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王、イエスであると書いた罪状書きが掲げた。檻からイエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、もう一人は左に、十字架につけられていた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち倒し三日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも立法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない。イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば信じてやろう。神に頼っているが、神の御心ならば今すぐ救ってもらえ。私は神の子だと言っていたのだから。一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。さて昼の十二時に全地は暗くなり、それが三時まで続いた。三時ごろ イエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そこに居合わせた人々のうちには、これを聞いて、この人はエリアを呼んでいる、という者もいた。そのうちの一人がすぐに走り寄り、海面を取って水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の人々は、待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ていよう、と言った。しかしイエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。その時、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人々に現れた。百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは、地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、本当にこの人は神の子だったと言った。またそこでは大勢の婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちはガリラヤからイエスに従ってきて世話をしていた人々である。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベタイの子らの母がいた。早期
木曜日の晩、食事を終えたイエス様と弟子たちはエルサレムの町の近くにあるオリーブ山という小さな山に登り、ゲッセマネというところにやって来られました。イエス様が祈っておられた時、弟子のユダが大勢の人々と一緒にイエス様を捕らえるためにやってきました。弟子たちは皆イエス様を見捨てて逃げ出しました。イエス様は捕らえられ、その晩遅く裁判にかけられました。金曜日、ローマの提督ポンテオピラトはイエス様を死刑に定めました。ローマの兵隊はイエス様を殴り、唾を吐きかけ、茨の冠を頭にかぶらせました。ゴルゴダの丘でイエス様は手と足を釘で貼り付けにされ、十字架にかけられました。お昼の12時に空は真っ暗になりました。そして3時ごろ、イエス様は息を引き取られました。その体は十字架から取り下ろされ、お墓の中に納められました。イエス様はこの時30歳くらいだったと言われています。土曜日、この日イエス様のお体は一日中暗いお墓の中に横たえられていました。イエス様は死んだのです。レントの最後の週、受難週の一日一日はこのようにして過ぎていきました。アーメン。